聖書朗読を横山長老にしていただきます。聖書を開きなさい。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、3章6節から13節まで。新約聖書396、8ページです。
テサロニケ人への手紙第1、3章6節。ところが今テモテがあなた方のところから私のたちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで、兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難なうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立たされていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が、私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように、また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、また全ての人に対する愛を増さす満ち溢れさせてくださいますように、またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。聖書は以上です。
ただいまから高いお越しに新約聖書テサロニケ人への手紙第1、3章6節から13節までを通し、信仰と希望と愛に満ちた教会と題して聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日の聖書日課の箇所が3章です。その圭先生が第1と第4礼拝で1章からのメッセージをしてくださるので、またどうぞユーストリームに用いて聞いていただければよろしいかと思います。テサロニケのというのは市名ですね、町の名前です。ちょっと映像が出ますので、ちょっと照明を落としていただくと、地図がはっきりとクリアになるので、私暗くなってきました。
トルコ。
いいですね。で、エーゲ海を越えて、トルコからマケドニアへの叫びを聞いて、パウロはフィリピンに行きます。これがフィリピン人への手紙が書かれたフィリピンです。その隣に出ていますが、ベレアという町があります。ベレアの人は日々聖書を調べて、その通りかどうか調べていたとあります。このベレアです。その下にテサロニケ、ベレアがあって、テサロニケがあります。これがテサロニケの手紙が書かれた教会のある場所です。そしてずっと下がっていくと、マケドニアからアカリアの地へ行き、そこにアテネがあります。そして、ずっと南のところにコリントがあります。今日は、コリントからテサロニケに書かれた二つの手紙、特に大事な手紙を読んでいただいたわけです。この地図を心に留めながら、お話を聞いていただきたいと思います。じゃあ照明戻してください。あ、もう一つ見ておきましょう。次の映像を見てください。テサロニケで3週間ほどの間にシナゴクというユダヤ教の街道でパウロが宣教しました。その創造の絵です。ここでユダヤ人をはじめ多くのこの地方の人々が、地元の人々がイエス・キリストを救い主と信じてクリスチャンになった、そういうことであります。それではスクリーンを上げていただいて結構です。テサロニケ人の手紙を書いたのは言うまでもなく使徒パウロであるということは、まあ、はっきりしています。もういろんな証拠が外側からも内側からも言ってこれを疑う人はいます。そして新約聖書の27の書物の中で、書簡の中で一番最初に書かれているのが紀元52年から53年頃、この第一と第二の手紙が書かれています。同じ頃最初に書かれている手紙がヤコブの手紙で、主の兄弟弟ヤコブが書いてあります。まあそんな風にして新約聖書の中で最も最初に書かれている手紙だということを覚えてください。先ほど申し上げたようにコリントからテサロニケに宛てて書かれた手紙です。こういう事情とか背景は初代教会の記録である使徒の働きの17章に書いてあるんです。パウロの第2回目の伝道旅行の時にこのテサロニケに行ってわずか3週間ほどの間で多くの人がイエス・キリストを信じ教会が生まれました。しかしそこに書いてあるのは不信仰なユダヤ人が暴力的な反対をしてその働きが中断されたんです。それもユダヤ人たちは卑劣にも町のならず者を雇ってパウロたちがカイザル、ローマの皇帝カイザルとは別にイエスという王を伝えたのは世間を騒がす騒乱罪にあたると非難して町中を混乱させたのです。その扇動された誘いに乗って、まあ、地元の人々もユダヤ人以外の人々も、まあ、慌てて、それで るいは迫害に行くわ。ユダヤ人によって、最初のユダヤ人クリスチャンが非難されたように、同じ異邦人によって異邦人クリスチャンも迫害を受けたという点では、イエス・キリストを信じる者には迫害は、あるいは困難はつきものだと、この2章3章で書いているわけです。3章3節、このような困難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。クリスチャンになったら万事いいようにことが起こるルンルンだ、いいことづくめだと、そんなふうに思っていた方は、思っている方はクリスチャンになって困難なことが起こると、こんなはずではなかったという意味で信仰が急に冷えたり、あるいは離れてしまったりすることがあります。しかしクリスチャンはこのような苦難に遭うように定められている。このこともまた心得ておかなければなりませんね。あ、それだったらやめようか、そういう方も中にはあるかもしれません。まあ、ですから私たちはしっかりと洗礼の信仰の決断のところに、洗礼を受けるときに最初に心構えをする必要があります。そこでそのいろんな妨げを受けて、パウロたちはベレアの町に避難します。そこでもクリスチャンが起こされていきます。さらに追いかけられてアテネに行きます。アテネからもう我慢ができなくなったというのがこの背景ですね。さて、この手紙が書かれた背景は、そういう事情の中でテサロニケの信者さんたちを励ますためです。そのためにマナ弟子のテモテ牧師を、若いテモテ牧師を送り出したんです。若いと言ったらどのくらいか、佐野圭先生は40過ぎかな、先生ぐらいだと思っていいんじゃないでしょうかね。むしろ油が乗り切ってくる、乗ってくるという、そういう時期を迎えていらっしゃる。さて、この手紙はですね、イエス・キリストがこの世界においでくださったクリスマスの時のように、もう一度この世界に来られる、これを再臨と言いますね。もう一度来られる、セカンドカミングで、そのことをテーマにしているので、各章の終わりに、5つの章の各章の終わりには全部そのことが触れられています。もう一度イエス・キリストが来られるということがテーマになっている、私たちの人生のテーマ、教会のテーマ、いや人類のテーマは、この救い主がもう一度来られる、そこに焦点を当てるべき。もう楽しくこの今住んでいる時代をこと無事に終えたらいいかな。北朝鮮からミサイルが飛んでこなかったらいいかな、そうかもしれません。しかしこの世の終わりにイエス・キリストはもう一度この世界を裁くために、黒と白をきっちりと揺り分けるためにもう一度来られる、そこに向かって歴史は進んでいるので、そのことを抜きに自分の人生設計をしていたら大きな的外れになりかねませんね。クリスチャンであろうとなかろうと関係ありません。 すべての人は神の前に、あなたは私が与えた命と人生を、才能をどう使ったのですか、全部決算する、決算報告する時が待っています。その時一人で神の裁きの前に立つのか、私たちを弁護してくださる神からの救い主、神の御子イエス・キリスト様が、いえ、私を信じるこの者のために、私が十字架にかかって死にました、どうぞ私の面前で許してやってください、この弁護なしで神の裁きの前に立つことは恐ろしいことです。さて、まあそういうことをテーマに、それを励ましとして、希望の根拠として、パウロはこの手紙をテサロニケの人々に書いているんです。ですから、そのことを一章の三節でご覧ください。私たちの人生は何を目標に、どのふうに生きていったらいいのか、それはテサロニケの教会のクリスチャンたちが模範なんですね。三節、絶えず私たちの父なる神の御前に、あなた方の信仰の働き、愛の道具、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。ここに信仰と希望と愛という三位一体があるんです。このことを同じ一章の9節と10節を見ていただきますと、比較することができます。9節に、私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返ってとある、これが信仰の働きだ。一人一人に物語があります。イエス・キリスト様との出会い、生まれて育っているような環境の中で、教会であったりクリスチャンであったり聖書を読み始めたりということで、そこで神様が信仰を与えてください。パウロはこれはですね、テサロニケの人々がまさにこの偶像から神に立ち返ると旧説にあるように、神ならぬものを神としていた人生からスイッチを切り替えて、まことの生きておられる作り主の愛なる神様を信じる、聖にして完全に正しい唯一全能の神に立ち返る、それが信仰の働きだと言っているんです。まだまだテサロニケの教会はユダヤ人ではない、まことの神を知らない人々が異邦人であったのに、教会に来てクリスチャンに出会って偶像を信じる信仰性の生活をやめて、まことの神様に立ち返る、そういう若いクリスチャンで、が多かったということを意味しています。まあ、私たちの教会は87年の歴史があるんですね。最近数年以内にクリスチャンになったという方も大勢いらっしゃいます。それはとても素晴らしいことですが、実は熱心ではなくても、また聖書の理解とか、あるいは知識においてまだまだ足りないということもあると思います。今大寺先生が創造の名画をこの展示してくださり、そして今古典が廊下にずっと展示されています。大寺先生は最大臣来られてこう思われたそうです。先生は 木曜日に午前と夜お話しくださった。どうやってクリスチャンになってきたかという話をされたんです。46歳の時、今いくつですか、ね、私よりちょっと上で。大木先生が50年近く、この絵を、抽象画を描いてこられた、大変、関西でも、日本でも、有名な方なんですが、ご自分である時、自分の内面を振り返って、もし死後、神の裁きがあるなら、自分は地獄へ行くだろうと思って、心の中に、聖書を読めという強い神様の呼びかけを聞いて聖書を読み始め、ルカの福音書の有名な15章の100匹の羊の99匹を置いて迷い1匹を探した羊飼いの物語を、イエス様の例え話を聞いて、その1匹が自分だ、イエス様に見つけていただいた、で天国で天使たちが大喜びをしている、自分はイエス様によって救われたという確信を持って、それから教会に来た。46歳の時、非常に芸術家らしいイエス様とのお出会いだなと思いますが、先生はこの岡山の西大寺に来られて、この町は私の自分の町だと思ったそうです。大寺に西がついているから、西大寺というのは西大寺です。だから市長になったような気持ちで、気持ちがいいとおっしゃって、で西大寺の駅に着く前に大寺という駅の名前があって、いや大寺なんですけど先生には大寺に聞こえるとね。で本当に楽しいユーモラスなこの話をしてくださいました。先生は自分は有名で大変人々からもてはやされる中で、神様の前に自分の心の問題を、最後の審判にどう耐えるのかという問題を解決するのが他の宗教には尋ねたけれどもなかった。ここであなた方が偶像から神に立ち返ってという、まさに大寺先生の神の物語です。大寺先生に神様が働かれた、信仰を与えられたんです。皆様にもクリスチャンの方々はそれぞれの物語があるんです。私は私の、皆様には皆様、いや私はまだその物語がありませんという方も、物語にもう足を踏み入れていらっしゃるんですね。私はそう思います。神様が選んでくださった一章四節、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。これは信仰の働きです。皆さん愛されてますよ。どんな過去があるのか、どんな方であるのか、母の体内に命を宿してくださったお方はあなたを愛してくれます。そして救い主を送ってくださったんです。天の神の御国に帰る道を備えてくださっているんです。そして生きておられる救い主のある本当の神様に仕える人生を与えてくださっているんです。それまでは自分のために生きる、自分が神様だった、自分の願い、自分の欲望、お金であったり、いろんな楽しみ事だったり、時には神様を悲しませるものが偶像になったりします。すべてのむさぼりは偶像だと、トルコにあるコロサイという町の教会にそう書き送っていますね。さてクリスチャンになって自分のためにだけ生きるんじゃなく、神様を愛し、人を愛して、そのために汗をかいていく、時には辛い思いをする、 犠牲と思われることも喜んでできる、そういう喜びがあるわけです。そして望みの忍耐、それは十節にあるように一章十節、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったから、これが望みです。いろんな希望の持ち方があるでしょうけど、聖書が言う望みというのはもう一度来てくださるイエス・キリストによって私たちが救われ、永遠に天国で神様を喜び、また永遠に祝福の中で生きていくことができるというのが希望なんです。ですからまだまだ経験が乏しい未熟なテサロニケの信者たちにそういう希望の根拠を伝えるためにこの手紙を書き送った。ではこの信仰と希望と愛というのはクリスチャンライフの三位一体と言いましたが、他の箇所でパウロはこう言っています。いつまでも続くものは信仰と希望と愛、この三つです。いつまでも残るものはそのうちで最も大いなるものは愛ですと言っています。信仰、希望、愛、信仰、愛、皆さんこの正面の出たところに額がかけてあるのご覧になりましたか。僕流々三つの言葉を変えて工事書とあります。本田浩二先生、日本のビリー・グラムと言われた本田浩二先生が教育館ができた時においでくださって、二度目に書いてくださったのは同じ信仰と希望と愛です。サムエル・ヨーゼンではこれを三つの宝といって、演歌みんなサムエルの中に入れています。三つの宝、いただいた信仰希望、そして愛、清く強く優しい子、みんなサムエルだ。そうする時に宝を持っていくんだよ。信仰と希望と愛、これは信仰によって心が清められて許されて清く生きる、清く、そしてもう一つが希望ですね。強く生きている、どんなことがあっても強く生きていける。そして最後に愛、優しい子、神と人に仕え、自分を愛するように隣人を愛していく、そんな心をいただく三つの宝を持っていく。君は、あなたはイエス・キリストの宝なんだよ。西村先生の作曲で本当に素晴らしい歌になりました。さて今日レーナ・マリアさんがゴスペルで歌ってくださるのは、どの曲も信仰と希望の希望に満ちた、愛に満ちた歌ではないでしょうか。さて三章の一節から今日の箇所に、私たちは使徒パウロが自分がイエス様を信じるように生み出した霊の子供に対するアフターケアが記されています。そこで私たちはもはや我慢できなくなる、この言葉が目に留まりますね。五節を見ると、そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、親であればもう黙っておれんとかね、もう辛くてしょうがないとか、気になってしょうがないとか、我慢してるんですよ。親が我が子の成長やいろんなことを見ながら本 我慢してるんです。小さい時は小さいなりに、子供が大きくなって思春期になったり大人になっても、親にとってはいつまでも子供は子供だから我慢してるんです。だから子供は、自分が大人になって親になって結婚して子供ができて、親の心が分かるようになるんです。愛してくれてたんだな、我慢してくれてたんだなっていうことが分かるの。伝道者というのは、若くっても経験が浅くっても、この我慢する心を与えられているものなんですね。私がシンガポールで学んだ時、当時社会の人がいて、後に校長になられた高校翔太郎という先生は、いっぱい有名な先生が来るけど、あんたたちのために祈ってるのは忘れんなって手を振ってました。どんな偉い先生が来てもいい話して帰っていくんだ。ここであんたのために命かけて祈ってるのは忘れんや。本気でぶつかってきましたね。この教会、そういう牧師を3人も備えているんですよ。そういう心を本当にこの箇所で、この手紙で教えられます。もう我慢できない、神様に祈る、あるいは時には優しい心で、時には厳しいことを声をかけたりする。親が子供に恨まれようが憎まれようが言わないといけないことは言う。耐えてじっとこらえるときはこらえる。我慢してるじゃないですか。親身に私の子供と思ってるんですね。年齢に関係ない。2章7節、それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。お母さんの気持ち、母はいつも親子のために涙をしています。11節、またご承知のとおり、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように召し進めをし、慰めを与え、おぼすまに命じました。訓戒をして時には厳しく命じることもある。子供に嫌われるかもって口をつぐんでしまうお父さんはダメ親ですね。このぐらい優しいお父さん、お母さんよりもお父さんの方が優しい。お母さんの方は父親不在、父権の喪失、現代の問題はそこにありますね。パウロは両方の要素を持っていたんですね。これが自分が生み出した教会に対する思います。そんな思いでテサロニケの迫害と困難の中にある兄弟姉妹を持って、いても立ってもおられない、でも自分はいけない、じゃあどんな犠牲を払っても手元で牧師を送ってみんなを励まして、それがアテネにいる時に彼がしたことですね。さて、その手も手が帰ってきました。なんと持ち帰ってきたテサロニケの信者さんの様子は非常に良かった。ほっと安心できた。みんなが苦難の中で、苦しみの中でなお励まし合って、しっかりと信仰に固く立って愛し合っている様子を伝えてきたんです。6節、ところが今テモテがあなた方のところから私たちの元に帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たち スがあなた方に会いたいと思うようにあなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。嬉しいですね。まさにこの間の剣道式、この教会の出身の多くの兄弟姉妹がずっと前の方も最近の方も遠くから近くから帰ってきてくれました。東京から名古屋から愛知から、あるいは愛媛から兵庫から大阪から、その家族たちと一緒に帰ってきてくれました。私の息子の嫁は台湾から来ました。元伝道所の皆様方もたくさん来てくれて、先生方も信徒の皆様もまるで里に帰ったような思いで、あちらこちらで本当に多くの再会の喜びの光景が繰り広げられていました。一章の七節をご覧ください。一章七節八節、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいことです。最大の教会のことをいろんなところで、あ、最大の出身ですかと言われるだけで本当にみんなから注目されます。まだ信仰の若い私ですが、エリを正しますということを出身の方々からよく伺います。プレッシャーになることもあるかもしれませんが、その評判が、神に対する評価が、信仰の評価が響き渡っている、それは私たちが誇るためではなく神様の恵みです。兄弟姉妹は長年にわたる神様にお仕えしてきた信仰の証だと思います。そしてまた遠くから帰ってこられた方々も、本当にそれぞれの使わされた地域で教会と主に仕えていらっしゃる、それは大きな喜びです。パウロはそのようにアフターケアを思いを持ってこの手紙を書いています。さて最後に10節に、あなた方の顔を見たい、信仰の底を見ない程度、昼も夜も熱心に祈っています。その祈りは3つの内容があると11節から終わりまでに記しています。1つはテサロニケの信徒たちのもとへ導いてくださいよ。パウロはローマに行きたいという願いも持っていました。囚人として護送されるという形で実現しました。テサロニケの信徒たちのところへ導いてくださいよ。今回剣道式に駆けつけてくださった方々、今回来れないけどいろんな形で喜んでいてくださる方々の思いは同じです。言葉社のエレナ・マリアの企画を持ち込んでくださった言葉社の会長の田子会長がここに来ておられます。礼拝から、若い時同じ団体で私たちは岡山で青年の市長ということをしました。その時全国の青年たちが各県の地区を代表して市長を発表した。その時私はその当時の教団の青年の担当の一人としてお願いしました。 青年時代に信州の遠礼というところで一緒に写真を撮った、一緒に写ってますねと言われました。それから神戸中央教会の時にもお会いしたことがあるんですが、やがて田子会長が命保存者グループの責任者と社長となり会長となっていかれる中で、私はその法人のグループの責任者という立場で日本同盟キリスト教団の理事長、そういう立場で再会して協力し合いました。そういう中で今私たちが用いている教会福音賛美歌は生まれたんです。日本がなかなか賛美歌の新しいものができない中で、言葉者が自分たちでやりましょうとおっしゃって、ほとんど企画ができていたんです。で、私は申し上げた。一出版社が賛美歌作るんですか？大変失礼だったんですけど。どうして教会と一緒に作らないんですか？謙虚に耳を傾けてくださって、同盟キリスト教団と日本教会福音連合が一緒になって、言葉者さんによって生み出しましょうという組織を作った。他の教団も参加してくださるでしょう。そしたらインマヌエル教団が参加してくれた。そして用いられていくんです。田子会長の英断ですね。私のぼやきを受け止めてくださって、新改訳聖書が今度全面改訂といいますか、このことについても一緒に準備会の中で汗をかきました。本当に感謝です。この度勇退して次の会長に方針に道を譲るということでお引きになるときに、最大の教会建物を見て皆さんに会いたい、そう言って来てくださったんです。ちょっと立ってもらいましょうか、会長。そのまま礼拝中ですか。お気迫しようどうぞ。こんなにいらっしゃる新見さん、立ってください。はい、カプス先生と一緒に頑張って、会長に支えていただきます。他にも、アコテ西村先生ご紹介くださると思いますが、私たちはそういう愛する方々をそれぞれにいただいているじゃないでしょうか。そしてテサロニケの信者たちのお互いの愛と全ての人に対する愛が増し加わることを十二節で祈り、さらにその愛が増し加わるようにと、レナ・マリアさんが今日愛のゴスペルシンガーとして歌い上げてくださいます。最後に13節、彼らがもう一度イエス様が再び来られるときに神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますよ。これ祈りです。3つ目の祈り、私たちは神様のもとに行って合わす顔がない、自分はもう捨てられてもしょうがないと中には思っておられる方があるかもしれません。私も思ったことがあります。でも聖書は言います。イエス様によって父なる神のもとで会うときどうなるか、5章23節24節、5章の第一テサロニケ5章23節24節、ご一緒にお読みしましょう。どうぞ。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。間違いなく天国でイエス様のように私たちの身も心も魂も 希望に向かっていただいて、私たちはますます信仰と希望と愛に満ちた基礎となり教会になりたいと願います。それを求めて祈ってまいりましょう。お祈りしましょう。天のお父さん、主の日、主のよみがえられて今も生きておられる主に向かって、父御子御霊なる栄光の神、このグローリア礼拝の上、私たちは心から神様を褒めたたえています。罪深くあなたの前に一人では立つこともできなかったもの、あなたは取りなして救い上げて御前に立たせてくださいます。その救いを完成するとお約束になっています。ですから私たちはあなたの前にひれ伏してあなたを褒め讃えずにはおりません。どうぞ互いの愛を私たちの中に増し加えて、あなたを喜び、あなたに仕え、ますますあなたを信じる人々が起こされますように、私たちの残る生涯を用いてください。共に私たちを愛して導いてくださるあなたの皆を崇めます。主イエスキリスト様の尊いお名前に。